宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第150回。番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？いやー、天気もね、相変わらずあれですけれども、地震もね、相変わらずあれですけれども、やってまいりましたよ、150回、まるまる3年ってところですね。来週から4年目に入ります。ふふふふ、ちょっと満足げな感じでございますが、今週も行ってみましょう。今週の一冊、谷山浩子作、悲しみの時計少女です。このお話はですね、どんなお話かというとですね、横浜元町の喫茶店で元恋人と待ち合わせをしていたひろこさんは、ふと自分が腕時計をしていないことに気づくんですね。で、店内を見回しても時計がどこにもない。今何時なのかわからない。実はですね、ひろこさん時計中毒患者なんですね。時刻が知りたくて知りたくてたまらなくなってしまいまして、時計少女と魚男に連れられて、ひろこさんの時計屋敷を探す冒険が始まるというお話でございます。はい、全くわかりませんね。そうなんですよ、全くわけのわからないというか、いや、わけはわかるんですよ。ただどうして、なんで、何なのっていう謎が謎を呼び、謎が謎でしかない。結局全然途中まで解決しない、最後の最後まで解決しないという、非常にですね、不思議なお話なんですけれども、宮永の原点と言ってもいい作品かもしれないですね。谷山浩子さんというのはシンガーソングライターさんなんですが、この方お話も結構書いてまして、でこれがね、ラジオドラマになってたんですよ。宮永はですね、夜この物語を聞きながらいろんな世界に興味を持っていったと。歌うこととかお芝居とか、まあもともとね、いろいろ好きではあったんだけれども、声優さんっていうものに興味持ったのもこれがきっかけかもしれないですね。実際には声優の方と声優じゃない方と出てましたけれども、はい、というわけでなかなかレアなお話ですので、興味がある方、実は同じ題名の歌もありますので、よかったら聞いてみてください。というわけで今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるーい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流外観流商務会と、小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたします。東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。いけばな古流体感流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか？いけばな古流体感流小宇会。はい、というわけで改めまして宮永舞です。今週もお便りを頂戴しているのでご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。ガジュマルの小枝さんから、3年もラジオを続けている舞舞をねぎらいたいと思って前回質問してみました。これからは甘やかしていこうかなとのことです。ありがとうございます。いやー、甘やかしちゃダメですよ。あのね、 だいたいね、褒められて伸びるタイプなんですって本人が言うとね、ろくなことないですよって何の話ですかね。うん、いや厳しく育てていただくっていうのはやっぱりすごく ありがたいことだなと思ってて、今までね、その声優の勉強とかそういうことをしてきた時に厳しくしていただいた先生方、先輩方っていうのはやっぱり怖かったんだけれども、後々にすごくありがたいな、あの時このことを仕込んでいただいてよかったなって思うことはたくさんありますね。でもね、うまくいかなかった先生っていうのも何人かはいらっしゃって、例えばピアノを教わってた先生の一人二人とかもそういう感じなんだけれども、なんだろうね、一生懸命やるっていうのは一生懸命やるんだけど、その一生懸命のね、尺度とかやり方がその人なりっていうのがやっぱりあると思うんだけれども、それをググッと要求してくる方はちょっと苦手だったのかなって思いますね。あとは実際にやってみせる、そのやり方がこう、なんだろう、その気迫が怖かったりとか、結構あったりしましたね。そうだからね、宮永は専門学校で先生とかさせていただいてるんだけれども、その時に気をつけてるのは、楽しい、大きい声だったとしても楽しいっていう雰囲気が出るように、伝わるようにしたいなって思ってて、なんかね、声が大きいだけでも怖い人ってやっぱいるんだよね。宮永はクラクションとか苦手で、そういうのすごい怖いなって思うんだけれども、大きいだけで怖いって人いるんだよね。多分宮永がわーいわーいってすごいテンションが上がって大きい声を出しただけだったとしても、それが怖い人もいるんだよね。ビクってなっちゃう、だからそういう人がいないかな、一緒に楽しめる人かな、相手も楽しめてるかなみたいな、そういう感じでは気をつけようと思っていて、って何の話だっけ。そう甘やかす話ね。でも甘やかされるのは大好きです。はい、ろくなことありませんね。というわけで2通目、早いもので今回で150回になりました。おめでとうございます。
ありがとうございます。
感想などを話してもらうとして、順調にいけば来年の今頃200回です。1年切ってしまったので、以前提案したことをそろそろ進めた方がいいと思いますが、マイマイはギリギリまでやらない気もしますとのことです。いやー、よくお分かりで、でもお分かりでも何もね、宮永は常に言っておりますものね。夏休みの宿題は8月31日の午後からというか夕方から、むしろもう日が暮れてからっていうタイプではありますね。常にお尻に火がつかないと頑張らない、いや頑張らないわけじゃないんだよ、それまでにもいろいろね考えてはいたりするんだけれども、なんだろうな、こう、やっぱりね、それ以外のところにもいろいろ行ってしまうこともありますね。ダメだね、この辺のなんかこう注意力散漫な感じがきっとよろしくないんだね。はい、そうですね、提案していただいたこと、歌をね作るとか、あとは某運をリニューアルとかですね、やってなくはないよ、ギリギリまでやってなくはないよ、やってることもあるよ。まあでも形になるのはまた次の機会にということで、はい、ありがとうございます。感想ですね、3年間の感想。いやー、でも3年ね、っていうか、まあよくね、石の上にも3年とか言いますけれども、3年経つとね、機材もそろそろ交換したりとかメンテしたりとかしたいな、しなきゃなと思ってるものとかもありますね。あとはね、いいマイクね紹介してもらったら、ああそうなんだ、あのマイクとか欲しいなとかね、いろいろね、こうハード面にも興味はいくしね。でもやっぱりハードだけじゃなくてね、そう、この子たちが頑張って働いてくれないことにはこのラジオは撮れないわけですけれども、もちろん聞いてくださってる皆様、はい、でお便りをくださる皆様、特にガジュマルの小枝さん、そして作業をしてくださるスタッフの皆様、特にアトスタワイシ様、いつもお世話になっております。ありがとうございます。 いや、あの、T 城様にもね、あの、サイトを作っていただいたりとか、本当に番組の立ち上げの時にはお世話になりまして、そしてその後もいろいろとサポートをしていただきまして、あの、非常にですね、宮永のこのまったりペースに、あの、付き合っていただいてありがたいなと思っております。これからもね、続けさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。でも3年か、ほうか3年なんですね。すごいね。いや、よく続いたなぁと、そしてこれからも続けるぞと思っておりますので、よろしくお願いします。というわけで、今週お届けするのはこのコーナー。題して、ポニンブルーパラダイス。はい、6月26日金曜日は、小笠原村日本復帰記念の日でございます。去年もね、言いましたかね。小笠原ってね、やっぱり戦時中は戦地になったり、硫黄島とかね、特に、有名ですけれども。そして、その後はアメリカ領になっていたので、実は日本に復帰して今年で47年目でございます。はい。というわけで、父島ではですね、返還祭が6月20日の土曜日に、母島では20日の土曜日は前夜祭、21日の日曜日を当夜祭として、お祭りが開かれたそうでございます。あのね、6月の19日に入る船で、実は八丈島の八丈町からね、八丈太鼓っていうのとか、八丈のフラのチームとかが来るはずだったらしいんだけれども、あの、海の状況が悪くてですね、初めてだったんだって、初めて八丈島に小笠原丸が寄港して、あの、八丈の人たちを乗せてこようという企画だったんですが、あえなくキャンセル。自然には勝てなかったって感じなんですかね。あ、でもね、小賀次郎。覚えてますか、小賀次郎。あの、小笠原の公認ゆるキャラさんですよ。小賀次郎がですね、久しぶりに里帰りして、父島と母島と両方、返還祭に出席したそうですよ。でもね、小賀次郎、あの、サングラス外すとね、すごいね、目が可愛いんだけれども、まあ、目は可愛いけれども、実は、御年47歳。返還の年生まれなんですよ。小賀次郎はなんと、年を取っていくゆるキャラなんですよ。大丈夫か、おい。何を心配したんですかね、今ね。うん、でもさ、キャラクターが年を取っていくってなかなかないよね。だって設定上、返還の年生まれってなってるんだから、毎年一個ずつ、小賀次郎は、年を取っていくんだ。すごいな、年を取るゆるキャラ。はい。そんなね、あの、お祭りですけれども、はい、いろいろ出し物とかあったりとか。まあでもこれからね、夏もね、今度お祭りもあるしね、小笠原はどんどんどんどん観光シーズンに突入でございます。あ、そうそうそうそう。コウモリ亭からね、インコウモリ亭から近い徒歩3分ですよ。徒歩3分の扇浦で、なんと、青ウミガメが産卵をしていたそうです。そして、その日ね、あの、民宿に泊まっていたお客様はなんと見ることができたそうですよ。いいなぁ、オオウミガメの産卵とか見たことないよ。っていうか、あの、卵を産むような大きなオオウミガメあんま見たことないですね。どうしてもカメセンターの子ガメたちといつも戯れてというか、と、あの、目でですよ。目で、めでております。はい。あとはですね、あの、小笠原には自衛隊の基地もあったりするんですが、潜水艦がお目見えしてたり、なんでか知らないけど潜水艦がいたらしいよというわけで、これもインコウモリ亭のオーナー大ちゃんさんからいただきましたね。あとはですね、あの、イカの赤ちゃんもいたらしいですよ。いいですね。宮永行くとね、海入りませんからね、なかなか見る機会のないものがたくさんでございます。というわけで、小笠原はですね、ただいま、とっても観光に、アクティビティにいい時期になってくるんじゃないかなと思います。で、あの、宮永行ったのは9月でしたけれどもね、夏の小笠原ってカラッとしててね、あの、日差しはね、なかなか気をつけた方がいいけど、すごく気持ちがいいんですよ。というわけで、行ける方、 ぜひぜひ行ってみてください。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小宇会。
東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
もうさよならの時間になってしまいました。ここでお知らせがございます。いよいよ今週末6月28日日曜日にペプラム単独ライブペラペラペプラムに出演させていただきます。コント、芝居、歌などなど、オフ会も合わせたアットホームな雰囲気の中、笑いをお楽しみください。というわけでいろいろ頑張っております。お時間ありましたらぜひいらしてくださいませ。場所はひまわり広場で手をつなごう。時間はオープンが11時15分、スタートが11時30分です。前売りが3000円、ドリンク代別となっております。前売りというかご予約ですね。ご予約はペプラムの予約フォームがございますので、そちらから紹介者取り置きのところに宮永のお名前をお願いいたします。ペプラムの2人とですね、宮永とですね、あとまあサプライズゲストちゃんがやってまいります。うん、あの過去にですね、宮永とペプラムのリカちゃんが出ていたライブに来たことがある方はおおというようなサプライズゲストかもしれないですよ。というわけでお楽しみになさってください。お待ちしております。そしてこの番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただいても見つかると思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄などからもどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週、4年目に突入してお会いいたしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流小宇会と、小笠原父島のエコ民宿in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。
大人に